こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、今日はですね、考え方や価値観についてですね、それが違いすぎる夫婦の救いの道というテーマでお話をしていこうと思います。はい、恋愛結婚した私たちという、ある30代の、方のお話なんですけれど、でもいざ結婚してみると生活や物の価値観が違いすぎて毎日とっても疲れてしまいます。特に30代になって子供についての考え方が噛み合わなくて本当に辛いというね、はい、このままじゃ離婚になるかもと本気で苦しんでいるあなたへのメッセージになります。で、とある30代女性がですね、ご相談にいらした際、とてもね、悲しそうな表情で、もうね、終始涙を流されていたということがあったんですよ。はい。で、その悩みの源になるのがですね、旦那さんと価値観が違いすぎるっていうものでした。はい。彼女はね、小さな家でもいい、静かで穏やかな暮らしがしたいって、そんな風に望んでいる。ですね。でも旦那さんはというと、大きな家で、贅沢な調度品に囲まれてね、友達をたくさん招いたり、テレビの、音を大音量にしてスポーツ観戦を楽しみたいと、そんな考えを持ってたんですね。で、こんなに違う2人なのに、どうして結婚したいって思ったのかって言ってもね、そこは恋愛結婚なんで、お付き合いをしている時にはですね、時々のことだから我慢ができてたということだったそうなんですね。でもこれがいざ結婚をしてみると、子供に関しての考え方も違う、このままでは離婚になってしまうかもって悩んでたっていうことなんですよ。はい、ということで今日もまた3つに分けてお話をしていこうと思います。1つ目が考え方価値観は違ったら離婚。はい、2つ目が出産子育ての意見が噛み合わない。そして最後に離婚を選んでも同じ過ちを起こしやすい人。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。はい、では早速最初に考え方価値観は違ったら離婚っていうことについてお話を入っていこうと思うんですけれど、この女性のお話をお伺いしていると、価値観や考え方が夫婦で違うことに関して、ものすごく過敏になっているように私感じたんですよね。で、そしてね、この女性、仮に A さんとしますけれど、このね、 A さんに対して旦那さんがね、全然歩み寄ってきそうにないっていうことにも、彼女はね、悲嘆してたんですね。だから終始涙が止まらなかったのは、暮らしに我慢している辛さと、旦那さんがね、こう歩み寄ろうとしないこと、つまり愛されていないのではって感じている悲しみだったのかもしれないっていうことなんですよね。一つとしてね。で、そもそもなんだけれど、夫婦っていうのは価値観が違って当たり前なんですよ。価値観が合う部分があれば、それはラッキーぐらいのもんなんですね。はい、このだから夫婦は価値観が違って当たり前っていう大前提があるっていうのは、多分ね、これ聞いてくださってる皆さんもね、あなたももちろん頭では分かってると思うんですよね。で、例外なく A さんもそれは分かってるんだけれど、このままだと旦那さんの思い通りになってしまうことに、恐怖も抱いてたようなんですよね。恐怖もそうだし、悔しいのもあるかもしれないですよね、もしかするとね。で、そして年齢的にも考えなければいけないと感じていたのは出産ですね。妊娠出産、子供の問題ですよね。で、こんなに気持ちが寄り添えていない状態で、私思うんだけど、子供の問題を考えたところで良い答えなんて出ないですよね。なのに、まるでこう人生のベルトコンベアに乗らなければ失格かのようにね、A さんはちょっと絶望気味の状態でいたんですよ。はい、でね、ここまで来るとお互いが相手を責めることしかしなくなります。お前が、あなたがっていう相手を主語にした責めをし続けるためね、口を開けば主導権を取るための攻防になっちゃうんですよね。で、旦那さんがテレビをつけてて、少しでもテレビの音が大きければイライラするし、奥さんがつまらなそうにしていれば、旦那さんも面白くないっていう、2人とも相手の出方に敏感になっていくんですよ。 だから冷静な話し合いっていうよりも穏やかに話し合って2人で築いていく過程っていうものが冷静っていうよりも冷たい感じになっていっちゃって、ちょっと遠のいてしまった状態になっていってしまうてるっていうことなんですよね。で、まあこれそうなったからといって即離婚とはならないんだけど、ちょっと一旦離れてみるのも一つの方法になるんじゃないのかなって思います。だから期間を決めて別居っていうのもね、全然ありだと思うんですよ、私としてはね、はい。で、2つ目の出産子育ての意見が噛み合わないっていうことについてお話を進めていきますけれど、まあ、こんな状況ではあるものの、 A さんのご主人はですね、子供がすごく欲しいと思っていて、うん、思ってたんですね。で、 A さんはというと子供はやっぱり欲しいっていう気持ちはあるんだけれども、出産したらですね、専業主婦になりたいと感じてたんですね、うん。でも A さんのね、旦那さんは出産してもですね、A さんには働いてほしいと思っていて、ということは、まあ、出産ギリギリぐらいまで妊娠中も働いてほしくて、で出産した後もですね働いてほしいって思ってたんですね。でそれはなんでかっていうと、最初の方にお話しした通りですね、子供ができたからという理由で生活レベルを下げたくないからっていう考えがご主人にはあったからなんですね。うん、この辺ね、旦那さんもね、持っていき方が下手というか素直すぎるというか、はい、ちょっとこうそれを言われたらやっぱりいい気がしないと思うんですよね、 A さんもね、うん。でまあ、このご夫婦は旦那さんのお給料だけで、まあ、全然やっていけるという生活レベルのお二人なんですけれど、まあ、そんなわけで旦那さんはね、産休を取って、まあ、職場復帰してほしいっていう風な望みがあったんですね、はい。ちょっともやりますよね、うん。初めての妊娠、初めての出産、初めての子育てっていうものがありますから、不安しかないんですよね、まず A さんはね、うん。だから仕事と家事と育児をね、両立できる気が全くしないので、なんて言うんだろう、旦那さんからもそんな風に言われちゃうし、子供を作りたいっていう気持ちもね、だんだんとこう下がってきてしまって、テンションが。でそうなってくると、そのうち2人はセックスレスになっていってしまったっていうことなんですよね、うん。でここまで来るとね、もう話し合いではなくて、うん、お互いの意見のぶつけ合いになっちゃうんですよね。でお互いがお互いの主張しかしないし、相手の意見を汲み取る努力も姿勢も失われた状態で、家庭の中はね、空気もどんどん冷えていってしまいますよね。 A さんはどう行動していけばいいんでしょうか。旦那さんとどう折り合っていけばいいんでしょうかっていうところなわけですよ、うん。で子供を育てるっていうことがどれほど大変なことなのか、奥さんと同じ目線で、同じ立場で、同じ温度で、同じテンションで感じられたらいいんだけど、旦那さんがそれを同じように感じられる旦那さんって実はね、少ないと思うんですね。実際少ないというふうに聞きます、はい。これ初めての妊娠出産ね。でこれね、なんでかっていうと、奥さんは妊娠した瞬間からって言ったら変だけど、妊娠が分かる前後ぐらいから体調の変化を感じるんですよ、うん。で妊娠期間でね、そういった体調の変化と、それから体型の変化で、出産後には、まあ、出産もものすごく大変なんだけれど、出産後には生活サイクルが大きく変わりますよね、うん。で何より、私も2人子供出産してますけど、何より変わってしまうのは、自分のことをね、後回しにしてでも世話をしなければっていう存在がいるわけだから、もうね、そういう思いで育児に携わっていくわけなんですよね、うん。ただね、まあ、安直に産休したら職場復帰してほしいと旦那さんが言ったからって言って、そこにね、絶望しないでほしいんですよ、本当に。これは本当に妊娠出産に関しては、旦那さんこんな風に言ってるけれど、子供を産んだらガラッと変わる場合もあるし、初めての妊娠出産を 経験している奥さんを見ているとね、考え方が変わっていくっていうこともありますから、最初の段階、何もまだ起きてない段階からあまりにも絶望していると話が先進まないので、そこに絶望することもないかなと思うんですよね。で、そしてこのご夫婦の場合なんですけれど、子供の話をねするのはちょっとね時期が早いんじゃないかなって思うわけなんですよ、私としてはね。なぜならばこの2人の場合ですね、基盤が、生活が、夫婦のね、夫婦としての生活の基盤がガタガタな状態だから、まあ金銭的な部分は回ってってるかもしれないんだけど、気持ちの面でガタガタなんですよね、お互いが。だからそこをまず立て直すことをしていかないと、セックスレスだって改善されないでしょうし、そうなるとそれって子作り以前の問題になっちゃいますよね、なると思いませんか。そんな感じなんですよ。だから今のこの生活のメンタルの部分の基盤がガタガタな状態だと、お互いの必要性ももしかしたら今はあんまりこうありがたみとかもそんな感じもね感じられていないのかもしれないっていうことなんですよね。なので一度離れて客観的に見てみること、お互いに本当は相手を必要としているのかどうなのかっていうのも感じてみること、これがこのお二人にはねすごく必要に感じるんです。だから別居もありかな、期間を決めての別居もありかなっていうふうに思うわけなんですよね。ということで最後に、離婚を選んでも同じ過ちを起こしやすい人ということについてお話をして、この配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、まあここまで気持ちがねお互いを攻撃するようになってしまって、じゃあ仮にこの2人が離婚を選んだらどうなるでしょうかっていうことについても見てみたいと思うんですけれど、私ねこれ思うんだけれど、意外とね復縁するかもしれないなって思うんですよ。だからまあ少しの期間ね別居してもいいんじゃないのかなっていうふうにも思えるんですけれども、ただですよ、お互いが自分を顧みて新しい2人になって復縁しないとやっぱり同じ過ちを起こしちゃうんじゃないかなっていうのは感じますよね。でやっぱりね、離婚を選んで復縁するって相当なことなんですよね。まあ恋愛している人が一旦別れてまたやり直すっていうのも相当なもんなんだけど、離婚を選んで復縁するっていうのはもうさらに相当なことだと思うんですよね。でやっぱり同じ過ちって起こしたくないじゃないですか、で一旦別居してまた一つ屋根に住む場合も同じですよ、だから離れてみてね、それぞれに思うところがあるっていうのは当然のことなんだけど、それをどうそれぞれが処理をして、心の中で処理をして、これからどうしていくのかが明確じゃないと、こういったね我の強い2人の場合ですね、さらに激しいバトルが勃発して、人生ヘドヘドで終わってしまうかもしれないということなんですね。で夫婦の価値観は違うんだと受け入れて暮らしている仲の良いご夫婦っていうのは、揉めることももちろんあるんだけれど、それは価値観の相違ではないんですよ。もっと些細なことがねほとんどなんですね。例えば言葉選びだったりとか、口調のトーン、声のトーンとか口調の強さだったり、それから相手の態度、素っ気なさだったりとか、そういうことなんですよね。だから少し気をつければいざこざにならないようなことでは揉めるんだけれど、価値観の相違で相手を自分の思うようにしようとはしてなかったりするんですよね。だからまあ夫婦の価値観は違って当然だからこそ面白いんだって思えたら、最高にハッピーな人生を送れるんじゃないでしょうか。ということで今日は、考え方や価値観違いすぎる夫婦の救いの道というテーマでお話をしてきました。で今日の内容は私の公式サイトの、コラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM の、配信の概要欄のリンクから読んでみてください。そしてこのままじゃ結婚続行も離婚もできない、もやもやするというあなたはね、一度ご相談ください。ご相談もスタンド FM の配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日はメルマガを発行してます。こちらは悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはね、結婚していてもしていなくても、恋愛していてもこれから恋愛しようと思っている人もですね、参考になるヒントが たくさん詰まったメルマガになっています。ただしバックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらスタンド FM 配信の概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。